今日はエレミア書9章です。このところには罪ゆえの嘆きが語られています。一節を見ますと、私の目が涙の泉であったならとエレミアは嘆きました。なぜならば、私の民の殺された者たちのために昼も夜も泣こうということを言っているわけです。エルサレムの住民たち、なぜ彼らのために涙を流さなければならないのか。二節の終わりを見ますと、彼らは皆貫通する者、裏切り者の集まりなのだ。貫通する、これは神様を愛さない、そしてまた神を裏切る、そのことのゆえに彼らが滅んでいく様をエレミアは見させられるということであるわけです。三節の終わりに、悪から悪への彼らは進み、私を知らない。悪に悪を重ね、そしてまた神様に背を向け、神を知らない、そのようにイスラエルの民は嘘吹いているわけです。四節には、互いに友を警戒せよ、兄弟も信用してはならない。それは五節の中頃に偽りを語るということが出てきています。それはまさに舌を持って偽りを言い、そしてその真実を行わない、そのことのゆえに神様はエルサレムを敵の手に渡され、そして捕囚となっていくということを言われたわけです。七節を見ますと、見よ、私は彼らを精錬して試すとあります。バビロン捕囚は、これはイスラエルの民を精錬して試すものであった。決して神様は完全に根絶やしにして、そして滅ぼすということを願ってはおられなかったわけです。そして70年の後にバビロン捕囚から解放され、やがてはエルサレムにもう一度帰ってくるということを神様は許されたわけです。なぜこのようなことが起こるのか。13節のところに、それは彼らが私が彼らの前に与えた私の律法を捨て、私の声に聞き従わずという言葉が出てきます。私の律法を捨てた。律法で代表されているのは実戒のことであるわけです。実戒の精神というのは、主なる神を愛する。そして、隣人を愛する。それが律法の精神であったわけですけれども、イスラエルの民はそれを実行しなかった。14節には、彼らの頑なな心のままに歩みとあります。もう自己中心で自分の利益しか考えない。そのようなわがままな民を神様は放ってはおかれなかったわけです。16節に、国々に彼らを散らし、ついに彼らを立ち滅ぼすとあるわけですけれども、そのような神様の裁きがこのイスラエルに臨んでくる。また17節には、泣き女を呼んでこさせよ。泣き女は葬式があるときに呼ばれて、そしてまた泣いてこの悲しみを表すわけですけれども、このことは19節を見ると、シオンから嘆きの声が聞こえるからだ。シオン、すなわちエルサレムから嘆きの声が聞こえる。19節の終わりには、自分たちの住まいが投げ捨てられた、ついにはバビロンへと捕囚になっていく、そのことは なぜか。23節を見ると、自分の知恵を誇るな。自分の力を誇るな。自分の富を誇るな。まさに、イスラエルは自分の知恵、自分の力、自分の富を誇り、主なる神様を忘れてしまったということがあったわけです。それゆえに国は滅んでしまった。24節に、誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていること。誇る者は主を誇れ。ということが言われているわけです。なぜならば主は恵みと公正と正義を行うものである。自らがそのように言われています。誠に恵みを与えてくださるのは主なる神様であり、神様は公正に取り扱われ、正義を私たちになしてくださる方であるわけです。人間は強欲であり、うなじが固く、そして自分のことしか考えない、そのような弱い私たちであるわけです。しかしまた神様は試練を通して私たちを試され、またご自分のもとに引き寄せてくださる方です。25節に、その時代が来る。私はすべて奉仕に割礼を受けているものを罰する。神様はそのように言われました。割礼というのは、アブラハムが神様を信じ、そしてまたその祝福に預かる。その契約を結んで、この割礼を受けるということをしたわけです。しかし神様が求めているのは、その外面の割礼ではないわけです。26節の終わりに、心に割礼を受けるということが出てきます。私たち自身が神様と約束をし、そして心にその割礼を受ける。その印を私たちのうちに、心の中に与えていただく必要があるということです。言うなればそれは私たちにおいてはイエス・キリストの十字架ではないでしょうか。私たち自身に傷をつけるというよりも、その一人子を十字架に貼り付けにし、私たちの罪の許し、贖いとしてくださって、神様は新しい契約を私たちに与えてくださいました。イエス・キリストは、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これがあなた方に与える新しい戒めである。そのように言われたわけです。私たちには新しい律法が与えられている。キリストが愛してくださったように、私たちは互いに愛する。そして真実を行っていく。このことを私たちは心に刻み込まさせていただき、神様に従っていくものとさせていただきたいと思います。